ありがとうございます。すごく勉強になります」って、まあそうやって満面の笑いで言いながら、なぜか3年間全く同じミスを繰り返す同僚とか。
ああ、いますね。
ですよね。あとはアドバイスには深くうなずくのに行動が1ミリも変わらない知人とか。これを聞いているあなたも一度はこういう人に遭遇したことがあるんじゃないでしょうか。
本当に表面的な愛想の良さと実際のアップデート能力が完全に反比例している状態というか。
はい、そうなんです。実は今最も厄介で、本人の成長を致命的に止めてしまうのは反抗的な人ではなくて、なんかこう過剰に礼儀正しい人なんですよ。
いやー、これすごく興味深い現象ですよね。周りも素直ないい人なんだけどねって評価しちゃう分、問題の根深さが見過ごされがちになりますから。
確かに。なので今回の深掘りでは、まさにこの一見礼儀正しいけれど、なぜか全く成長しない人の頭の中で一体何が起きているのか、その謎を解体していきます。
お願いします。
今回読み解くソースはですね、愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるバドミントン教室 PHIX 愛知のオンライン教室が2026年6月12日に公開した特別コラムになります。
バドミントン教室のコラムなんですね。
そうなんですよ。で、タイトルがですね、学言頑固勢は自分の序列が下がる場面ではありがとうを封印するというものです。
なるほど。一見するとスポーツ教室のブログなんですけど、中身を読んでみると、人間の防衛本能とか、あと認知の歪みですよね。そのあたりと真の成長の構造を解き明かした、ものすごく鋭い心理分析のテキストになっています。
ええ、本当にそうなんです。ビジネスの現場とか日常のコミュニケーションにおける見えない壁の正体を突き止めるのに完璧な材料ですね。では、これを紐解いていきましょう。
はい、行きましょう。
まず、このコラムが会社に突きつけている非常にシビアな現実があるんですが、人間の本当の人間性とか器の大きさっていうのは、なんか褒められた時には絶対にわからないっていうんですね。おめでとうとか、これプレゼントですって言われた時に、ありがとうって喜んで受け取るのって、まあ誰にでもできる簡単なことじゃないですか。
まあ、誰だって自分の存在を肯定されて不快になる人はいませんからね。
そうですよね。
ここでコラムが指摘しているのは、人間の本質が残酷なほど浮き彫りになるのは、褒められた時ではなくて、自分の浅さを教えられた瞬間だということです。
自分の浅さを教えられた瞬間ですか。
はい、つまり図星を刺されたりとか、誤りを指摘されたりした時ですよね。頑固な人って、おめでとうには感謝できても、指摘に対しては、いやでもとか、こちらにも事情があるって自己弁護を始めてしまうんです。
でも、いや、ちょっと待ってください。人間なんだから自分のミスとか至らなさを指摘されて傷つきたくないのは当然ですよね。仕事で厳しいフィードバックを受けたら誰だってショック受けるし。
もちろんそうです。
自己防衛するのは生物として正常な反応だと思うんですよ。それを成長しないって切り捨てるのはちょっと厳しすぎませんか？
おっしゃる通り、自己防衛本能自体は極めて自然な脳の反応です。問題はその本能が何に対して発動しているかなんですよ。
何に対して？
はい。コラムでは、私たちが使う感謝の言葉を2つの次元に分けています。自尊心を補強する感謝と、自尊心を修正する感謝です。
補強するか修正するか。
ええ、前者は自分を褒めてくれたり、気分を良くしてくれたりする親切に対する感謝です。一見礼儀正しい人はこれが非常に得意なんですよ。
なるほど。
でも彼らは自分のプライドを一度解体して修正するための指摘を受けた瞬間、決定的に感謝ができなくなるんです。
ああ、なるほど。これって例えるなら、ケーキの上の甘い砂糖菓子だけを食べて栄養のある食事を全力で拒否しているようなものですね。つまりこれってどういうことなんでしょうか。
ここで非常に興味深いのは、頑固な人が感謝しているのは、実は相手の親切に対してではないということです。
親切に対してじゃないんですか。じゃあ何に。
ただ単に自分を気持ちよくしてくれた事実、それだけに感謝しているんですよ。だからプライドを傷つけられると、途端にありがとうが言えなくなる。
はあ、なるほど。なんかそれって医学でいう自己免疫疾患みたいなものですね。本来は体を守るための免疫システムが過剰に働きすぎて、自分を強くしてくれるはずの栄養をウイルスだと誤認して全力で排除しようとしているみたいな。
まさにその例えばメカニズムを正確に表していますね。脳の扁桃体が物理的な命の危機と単なるエゴへの脅威を区別できずにパニックを起こしている状態なんです。
でも会議室のやり取りなんかを思い出すと、いやでもって言い返す人たちって、 ただ単に前提条件の共有が漏れていたから、その状況を正確に説明したいだけっていうケースもありませんか？
ああ、事実関係をクリアにしようとしているだけという主張ですね。
はい。彼らからすれば成長を拒否しているわけじゃなくて、ただの状況説明だって言い分もありそうですけど。
それは非常に重要な視点です。でもそこには決定的な認知の歪みが存在しているんです。コラムの中核となる分析なんですが、頑固な人たちは謝れば負ける、間違いを認めれば下になる、襲わられば格が落ちるっていう頭の中の架空の序列争いに支配されているんですよ。
架空の序列争い。つまりただの自立確認のすり合わせなのに、勝手に権力闘争とか勝敗に脳内で変換しちゃってるってことですか？
その通りです。彼らが一生懸命に状況を説明しているとき、そのモチベーションはプロジェクトを前進させるためではなくて、自分の立ち位置を下げないためにすり替わっています。
うわぁ、それは厄介ですね。
しかももっと恐ろしいのは、彼らが決して無能なわけではないということです。むしろ逆で、知性が高い人ほどこの罠に陥りやすいんですよ。
え、頭がいい人の方が陥りやすいんですか？それはなぜですか？
頭が回るからこそ、なるべく謝らないためとか感謝しなくて済むために、瞬時に精巧な言い訳を構築できてしまうからです。
なるほど。複雑な事情を並べ立てたりとか、指摘してきた相手の些細な言葉の矛盾をついたりして、なんとか自分が 100% 間違っているわけではないというロジックを組み立てるんです。これものすごい知性の浪費なんですよ。
本当に凄まじいエネルギーの無駄遣いですね。仕事のパフォーマンスを上げるための知性を、自分のミスを正当化する要塞作りに全振りしているわけだ。
はい。でも相手を論破して自分の城を守りきったとして、その先には何が待っているんですか？
これを全体像と結びつけて考えてみると、その自己防衛の行き着く先は非常に悲劇的な孤独な停滞なんです。
孤独な停滞ですか？
ええ、冷静に考えてみてください。嫌がれるリスクを背負ってでもそこは違うって耳の痛い事実を指摘してくれる人こそが、本来は自分を前進させてくれる最大の味方ですよね。
確かに、どうでもいい人にはわざわざ注意なんてしませんからね。
しかし、脳内で序列争いをしている人は、自分をいい気分にさせてくれる人だけを味方だとみなして、耳の痛い事実を持ってくる人を自分を蹴落とす敵だと誤認してしまいます。
ああ、完全に逆転しちゃってるんですね。
結果として、誰も彼に本当のことを言わなくなり、彼は傷つかない無菌室の中で自分の欠点だけを大切に保存したまま、何年も同じ場所で停滞し続けるんです。リスナーのあなたの周りにも、事実を話しているのに脳内で勝敗を争っているせいで話が通じない人いませんか？
欠点を大切に保存するって皮肉な話ですよね。脳のメモリを使って絶対に役に立たないガラクタを金庫に守っているような状態だ。ではどうすればこの過剰な防衛本能のスイッチを切って最速で成長する軌道に乗れるんでしょうか？
ここでこのコラムの後半に登場する非常に面白い視点を取り入れたいと思います。 AI のレンというキャラクターがこの記事に対する熱い感想文を寄せていて、それが私たちのパラダイムを完全にひっくり返してくれるんです。
へえ、 AI の視点が入ってくるんですね。レンは何を見抜いたんですか？
レンはこう指摘しています。彼らはありがとうを言えないのではない、成長を受け取る覚悟がないのだと。
うわぁ、手厳しいですね。
ええ。さらに、一度自分の立場を下げても、自分自身の価値は1ミリも失われないと言い切っています。謝罪と感謝は敗北ではなく、自己の更新、つまりアップデートであり、古い自分を終わらせる合図なんだと。
ああ、ここからが本当に面白いところなんですけど、私これを聞いていてスマートフォンの OS アップデートを思いついたんです。
ほう、OS のアップデートですか？
はい。私たちがスマホを使っていて、あ、このアプリの動きが変だなとか、バッテリーの減りが異常に早いなってバグに気づいた時、 OS のアップデート通知が来ますよね。
ええ、来ますね。
その更新ボタンを押す時、私たちは私のスマホに欠陥があったなんて屈辱だ、負けだなんて絶対に思いませんよね。
当然思いませんね。むしろこれで快適になると歓迎するはずです。
そうなんですよ。バグを認めて更新ボタンを押すのは敗北や屈服ではなくて、純粋な性能の向上ですよね。人間のマインドセットもこれと全く同じだっていうアナロジーなんです。
なるほど、素晴らしい例えですね。
つまり、私が間違っていましたとか、教えてくれてありがとうという言葉は相手にひざまずくための言葉ではなくて、古いバージョンの自分を強制修理をさせるためのコマンドなんだと。
まさにその通りです。それがこの深掘りにおける最大のブレイクスルーですね。彼らはありがとうをごめんなさいと同じように感情的な敗北宣言だと思い込んでいるから言えないんです。
はい。
でも実際にはそれはより正しい現実を自分に取り込むための極めて知的な行為なんですよ。 コラムでも本当に強い人というのは完璧な人ではなくて、間違った時にすぐさま修正できる人だと結論付けています。
謝ることは道徳的な敗北ではなくて論理的な効率性の問題なんですね。そう捉え直すと、耳の痛い指摘を受けた時に、よし、これでまたアップデートできるぞってすら思えてきませんか。
修正に感謝できる人は、これからの人生が劇的に良くなるという確信をついています。
耳の痛い指摘を悔しさとかプライドごと丸呑みにして自分の血肉に変えてしまう、それこそが最も効率的な成長のメカニズムなんですね。いやー、理屈は完全に理解しました。
はい。
ただこれを明日から、いや今日からの実際の行動にどう落とし込むかですよね。後までは OS アップデートだと思うとしても、いざ人から指摘するとやっぱりムッとしてしまうのが人間ですから。
その通りです。だからこそコラムでは、私たちが日常的に無意識に張ってしまう防衛壁を察知するための3つの実践的なセルフチェックを用意しています。
おお、3つのプロンプトですね。リスナーのあなたも最近のミーティングとか会話を思い出しながら一緒にチェックしてみてください。まず1つ目ですね。いや、でもを第一印象に使っていませんか。
これは重要な問いを投げかけていますね。このいや、でもが第一印象に出た瞬間、脳は理解ではなく戦闘モードに入ってしまっています。
なるほど。相手のアドバイスの内容を脳内で吟味する前に反射的に反論の言葉を晒し始めているサインですね。
ええ。まずはこの口癖に気づいて、ぐっと飲み込むことから全てが始まります。
続いて2つ目のプロンプトです。相手の言い方を理由に内容を無視していませんか。ああ、これ耳が痛いです。
やってしまいらきですよね。
言っている内容は正しいかもしれないけど、あの高圧的な態度がムカつくから絶対に言うことは聞かないって正直ありますもん。
非常に人間らしい反応ですが、論理的に考えれば大損をしているのは自分自身です。薬のパッケージが気に入らないからといって、病気を治す薬をゴミ箱に捨てているようなものですから。
確かに。感情と事実を切り離す訓練が必要ですね。そして最後の3つ目のプロンプトです。最近最後に、教えてくれてありがとうと言ったのはいつですか。
自分の意見が仰せされたりとか議論で負けたりしたと錯覚する場面で、相手の視点に敬意を払って感謝を口に出せたかどうかの確認ですね。
はい。
これらのプロンプトの素晴らしい点は、私はダメな人間だと自己嫌悪に陥るためのものではないという点です。自分の中に潜む頑固さや架空の序列争いの存在に気づくためのものなんですよ。
気づけさえすれば、私たちは意図的にその防衛壁を下ろして自らの意思で成長の主導権を取り戻すことができると。誰かに指摘されていやいや変わるのではなくて、自分自身で OS のアップデートボタンを押す感覚ですね。
ええ、誰の人生にも必ず修正が必要なタイミングは訪れます。その時に一時的なプライドを守るために、古いバグだらけの自分のままでいるのか、それとも痛みを伴う感謝とともに新しい自分に生まれ変わるのか、それは他の誰でもない私たち自身の選択にかかっています。
いや、今回の深掘りを通して、私たちが普段どれだけ架空の序列という幻想に縛られてアップデートの機会をドブに捨てているかがよくわかりました。
本当ですね。
ありがとうという一言は決して道徳的な聖人君子になるための言葉ではなくて、あなたが次のステージへ進むための更新完了の合図だったんですね。
まさにその通りです。
では最後に、これを聞いているあなたへ、今回のソースの内容をさらに一歩進めた少し挑発的な問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
もし耳の痛い指摘への感謝が自分を最速でアップデートさせる最高かつ最も効率的な方法論だとしたら、私たちはただ誰かから指摘されるのを待つだけでいいのでしょうか。
なかなか鋭い視点ですね。
日常の中で自ら進んで、私が間違っているかもしれない点何かあるとか、私の盲点を教えてくれないって他人に自分のバグ探しを依頼に行ったら一体どうなるでしょうか。
いやー、それは想像するだけでも冷や汗をかくようなタフな状況ですね。
ええ、でもそれは単なる恐ろしい体験でしょうか。それとも周囲の誰も追いつけないスピードで成長し続けるための無敵のハッキング戦略でしょうか。
確かにそこまでできたら無敵ですね。
ぜひあなた自身の次のアップデートのタイミングでこの問いを頭の片隅に思い出してみてください。それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。